て今日はですね、介護ケセラセラコーナー、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から上野由美さんにお越しいただいております。上野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。上野さんは86歳で認知症を発症されて94歳で亡くなられたアルツハイマー型認知症ですね、はい、そのお父様を介護されていたということなんですけれども、
はい、
はい、86歳でお父様認知症ということになったんですが、はい、なんかやっぱりあれですか、こうちょっとおかしいのかななんて思われたんですか最初。
そうですね、私だけが気がついたらみたいなんですけど、なんか同じことを何度も聞くなとか、はい、なんか日付をちょっとあやふやになったりとか、はい、ちょっとおかしいなと思いました。
でちょっとまあ認知症なんじゃないのという感じで一応診断を受けたということになるわけですね。
そうです ね、ある日突然夜中にちょっとこけて、うんうん、頭をぶつけて血が出てそのまま救急車で運ばれた時に、うん、あのついでに認知症の検査の方もしてもらいました。
ある意味よかった言って
そうです、よかったです、ラッキーです、
はい、なかなかお医者様に行くのも難しいですからね。
そうです
あ、それでまあ認知症とアルツハイマー型認知症ということで、はい、なったわけなんですけれども、はい、でまあしばらくはお家で見ていらっしゃったってことになるんですかね。
そうですね、あまり問題がなかったのでね、初めの方は
まだそれほど、ね、はい、進んでいなかったんですね、はい、はそしてその後施設の方に、通うようになられるということなんですけれども、はい、何ですか、小規模多機能施設というのをご利用になった。
そうですね、初め普通のデイサービスに行ったんですけれども、うんうん、そこはなんか認知症の人にこう個別に対応してくれないみたいで、なんかいろいろと問題が、父はちょっとキャラメルをみんなに配ったらしくって
、はい、
お世話になってるとか言って、なんかそれを大きく怒られて、父も父でプライドが傷ついて、
あら、
私もあの認知症なんだからいろいろとそれなりに対応してくれてもいいんじゃないかとか思って、うん、時やめてたんですけれども、うんうんうん、どうしても施設どっか通ってほしくって、うんうん、ケアマネージャーさんに相談して小規模多機能をあの紹介していただいたんです。
なるほど、あの小規模多機能型ね、居宅介護っていうのはあの通うんですね、デイサービス、はい、それから、ホームヘルプの訪問、それからショートステイの宿泊という、はい、この3つのサービスを一つのところで提供してくれるっていうサービスなんですよね、はいはい、だからあのスタッフとかも変わらなくて、
ね、そうですね、
同じ人が、まあ、お世話してくれるし、
そうです ね、
あの、はい、ご本人も、まあ、安心できる、まあ、家族もねもちろん安心できる、
そうです、それに柔軟な態度で割と対応してもらえるとこなんですよ。
なるほど、なるほど。でそこにまあ行かれるようになった、はい、ということなんですね、はい、まあ、ただね、その先ほどもお話にありましたがプライド、
はい、
男性、お父様、男性、まあ、女性もあるんですよ、もちろんプライドあるんだけども、はいはい、男性の方ってプライド結構あるじゃないですか、ね、
そうですね、
しっかりお仕事をなさっていらっしゃれば、はい、いらっしゃった分なんかプライドも高いから、はい、そんなとこ行きたないとかね、いろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、
そのようには全然言わなくて、小規模多機能とかデイサービスとかいう名前は一切出さず、
あ、言わずに、はいはい、はい、
なんかかかりつけ医からこういう脳のトレーニングをしているところがあるので体はここで、心と脳はここで、鍛えていきましょうみたいな感じで言ってもらったよみたいに勝手に私が言って、そういう文章を作ってて、で父に見せて、そうか、行ってみなあかんなとかいう感じで
そうなんだ、はい、すごい、 いやそれで行くようになられたわけですね。
そうですね、その脳、あのもうバカになったらダメだとかね、なんか脳が衰えたらダメだとかね、もう衰えてたんですけれども、ね、はい、なんかそういうふうに自分で言って、
そうか、
はい、
なるほど、自分でそういうふうに思われたら、ね、
そうです、そうです、
それで行かれるようになって、はい、いやーなかなか考えられましたね上野さん。
そうですね。なんか父の性格はプライドが高くって、うん、頑固で、うん、なんかそんなあのもう高齢なんだからこんなとこに行った方がいいとか言うとものすごく怒るだろうと思ったのでね、うん、
娘に言われるとね、
はい、うんうん、でそういうふうにちょっとなんか行ったらみたいな感じで、そしてあの向こうの、 あの施設の人もそれに対応して、うん、あのなんていうか協力的な対応してくださったの で、
いやそれは素晴らしいですね、はい、いいですよね、はい、へー脳トレでね行く、うん、確かにやっぱりねそういう向上心っていうのはやっぱりありますからね、はい、
うん、その代わり私が脳トレーニングをいつも作って、
そうなんです、
そうなんです、作って、これをコピーして皆さんにやってもらってくださいっていう感じであの施設に渡して、で父は満点やったで言って書いて
素敵素敵素敵、でもいいですよね、
はい、
いや ご苦労ですね、それはそれでね、そうですそうです、考えなきゃいけませんから、
始めたけね。
ああなるほどね、いやなかなかね、あの今のお話にありましたようにもうねプライド高くて頑固でっていうお父様、その施設のその生活自体になかなか馴染めない、まあ脳トレは、まあ、大丈夫だとは思うんですけれどもね、はい、あのさっき あのキャラメルの話はそこはどうなりますか。
キャラメルは父がなんかお世話になってる人に皆さんにあげたいという思いが強くって、施設の利用者さんとか、うん、スタッフさんとかにもあげてたんですけど、うん、利用者さんの中にはこう糖尿の人とか、
うん、
飲み込みが悪い人とかいらっしゃるので、
ね、
誰にもあげるわけにも、ね、みんなに同じようにあげるわけにはいかないじゃないですか。
そうですね、それで
施設の方が考えて、父が座る場所の周りにはそういう問題のない人が座っていて、
素晴らしい、
はい、でキャラメルを配り、でスタッフさんにも配り、はい、毎日十何個使ってたんですけれどもこれが私の金銭的な負担になって
そうですよね、はい、キャラメルね数になると結構な費用かかりますね、はい、
で父結構そこ好きだったのでほぼ毎日のように出かけてて、毎日十何個も持っていくので、
はい、
である日あのスタッフさんの方から、うんうん、スタッフがもらうキャラメルはローテーションしましょうということでそのまんま貯めておいてもらってでうちの家に持って帰ってくる、で今度はまたそれを使う、
なるほど、
はい、
素晴らしい、
はい、
こうぐるぐる回ってたわけね、
そうですそうです、同じキャラメルが父には知らず、父は知らずね、
そうか、はい、もうねスタッフの方もよく考えてくださいましたね、
そうです、ありがたいことです、
そうなんだ、そういうね、でもなんかね人にそのなんかありがとうって感じでお父様はねキャラメルをね、はい、渡してらっしゃったんだろうなとは思いますけれども、
はい、
はあ、それから何ですか、お風呂とかは大丈夫だったんですか、
お風呂も家に風呂があるのにこんなところで結構ですって言って
っ
大抵の人はそうじゃないですかで大丈夫ですとか言ってたので、うん、あの今日はお風呂があの工事中です、お風呂に入れませんっていうあのそのお知らせをしてで向こうのセンター長の人にもそのように言ってもらって、
うん、
はい、でなんかそれでも疑うのでね、父が家に電話かけてきて、うん、風呂工事中かとかいう感じで
お父さんもやりますね、
そうです、そうです、でそれであのセンター長にも会わせてもらって、お風呂入らせてもらって、それを何日すぐ忘れるのでね、うん、同じようなことを何回かしているうちに向こうでお風呂入れるようになって、
はい、いやでほら一番 大変なのはお泊まりですよ、
お泊まりも大変で ね、はい、でなんかある日なんか家族が全員留守になりますっていう日を作って、はあ、作ってないんですよ、はあ、嘘でね、はあ、そういうことを父にこう紙に書いて渡しといて、そのまんま向こうの小規模のセンター長さんにも対応してもらって、はあ、で留守になりますよっていう感じで、はあ、でも父としたら帰る帰るって言って、はあ、でセンター長さんが車で連れてきてくださって家まで、でその前に電話があって、今からお父さん行きますから家を真っ暗にしてくださいって言って全部真っ暗にして静かにシーンとした状態で、で父は家の周りをうろうろして、 おーいとか呼びながら、うわやっぱし留守やなとかいう感じで諦めて泊まる
納得しはったんですね。
そうですそうです。
いやそれもまあ、ね、センターの方よくやってくださ
いましたね。やってくださってありがたいことで、
ねえ、はい、すごいですよ ねいやそうか。で、まあ、最初はね、通われてる時とか、まあ、そういう時も、まあ、介護度は3ということ で、
そうです、
ね、結構、まあ、動いたりも、ね、お父様もしっかりしてらっしゃったと思うんですけども、はい、そうです
ね、要介護の2から3にかけて行ってたので、なんか自分がその小規模多機能、小規模多機能と思ってなかったんですけど、なんとかセンターって勝手に思ってたんですけど、そういう中で役に立つ人材だから休むわけにはいかないっていう感じで、車椅子の人を押してあげたりとか、庭のお掃除したりとか、お料理の盛り付けしたりとか、なんかいろいろとさせてもらって、父としたら今日もよく働いたっていう感じ で、
です、ね、
はい、帰ってきてました。
いや、ちゃんとしっかりお仕事をなさってたってことですよね。
そうです、そうですね。
いやいいですね。そうやって、まあ、ま、もう上野さん自体も努力されてますが、その、ね、センターの方も、
そうです、
ね、施設の方も非常に一緒にやってくださったってことですよね。
そうです、そうです、いいところでした、
ね、素敵で、今ね、まあ、お話聞いてたら楽しく上野さんと笑顔で笑いながらお話してるんですけど、決して、まあ、その時はそうじゃなかった、必死だったのかもしれないんですけど、はい、今笑顔でお話ですが、実はあれなんですよね、お父様のことあんまりお好きじゃなかったんです。
あ、そうです、あんまりどころか大嫌いで大嫌いで、もう本当に年取ってまでまたみんなに迷惑かけてとか、認知症になってと思ってたんですけれども、思ってて、まあ、やる介護をする人がいないので仕方なく私がやってて、で、まあ、父をすごい客観的に、愛情が欠けてるもので客観的に見るようになって、なんか認知症とかになってるけれども一生懸命生きているなとか、忘れない努力をひたすらしてるなとか、いろいろなことを客観的に見て、なんか今まで認知症っていう方を、なんかそんなに努力して生きてないとかいろいろと思っちゃってたんですけど、一生懸命頑張って生きてるんだなっていう姿を見てちょっと感動してしまって、ちょっと認知症の方の見る目が変わりました。
そうですか、はい、お父様こうなんかやっぱり努力をされてたんです
ね。してましたね。メモ帳をつけたりとか、今日が何月何日ってすぐ忘れるので新聞を見たりとか、あと時計もこう日にちが入ってる時計を買って言ってたんですけど、そういうなんで確かめたり、いろいろといろんなとこに貼ったりとか、なんかすごい努力して
です、ね、
頑張ってるなと思ってました。
お父様なりにいろいろとね、はい、やってらっしゃったんですよね、はい、はあ、そうか、ま、でもあれですか、由美さんのことは分かってらっしゃったんですか。
そうですね、初めの方はあれですけど、だんだんだんだんもう要介護度が上がっていくと、私はもうスタッフよりも小規模多機能のスタッフさんより下になってしまってて、はい、なんかもう最後の方はちょっとロングステイみたいな感じでちょっと泊まってたんで、しょっちゅう遊びに行ってたんですけれども、その時にはもう私のことは認識がなくって、はい、こんにちはいう感じで
うちあ、そうですか、
はい、で一緒にね、ある日一緒に雑誌とか見てたんですけど、まあ、私のことはスタッフさんだと思ってて、でそこに可愛い女の子が遊んでる様子が映ってたんですね、でうちにもね可愛い娘がおりますねとか言って、
いや
で私よ私って言ったら、そんな年いってませんとか
なるほど
言われて、可愛いんですよとか言って、
ね、
私のことは忘れてたけれども、私が娘であるということの認識はなかったんですけれども、自分には娘がいて可愛がってたっていう気持ちがあったんだなとか思って、ちょっとうるってしたんですけどね。
本当ですね、はい、もうお父様の中ではちょっと小さい頃のイメージがずっと残ってらっしゃるから
そんなおばさんじゃないっていう感じで、
でも娘がいて可愛いやっていう気持ちは残ってるわけですからね。
そうですね、こうすごい何もかもがわからなくなってもね、
ね、嬉 しいですね、はい、それを聞いたの。へえ、そうですか、まあ、そうやってね、この、まあ、嫌いだったお父様のことを、はい、まあ、そうやって少し離れて見ることができた、うん、ということなんですよね、はい、あの上野さん今ね、何ですか、2009年からもう家族の会には入会されてて、はい、今あれですね、電話の相談員もなさってらっしゃるということなんですけれどもね、はいはい、あのいろんな相談あると思うんですがね、今ねラジオをお聞きの方にね、はい、伝えたいことってありますか。
この介護をしてる時、うん、もうすっごく嫌だったんですよ、介護がねもう毎日毎日振り回されてうん、うん、でも今となったらもう二度としたくはないですけど、うんうん、今となったらいい経験だったかなと思うのと、うんうん、あと父のこと大嫌いだったからすごい悪い娘だったんですけれども、うん、その何年かの介護でそれを取り返したかな、親孝行が少しできたかな、
そっか、
うん、もう何も悪い娘のまま父が亡くなってたら、うん、あとは反省するだけだったんですけど、うんうんうん、ここで挽回できたかなっていういい機会になったなと思って、うんうん、すっごいもうやってる時はもう嫌でしたよ、嫌で嫌でもう大変でと思ったけど、う
んうん、はいはい、
うん、後から思ったらそういうふうにいろんなことを神様がくれた機会だったかなと思えるようになりました。
そっか、そうですね、うん、すごいな、なんかこう、うん、いいお話ですよね。
いやいやいやいやいやいや、
本当に今一生懸命やってらっしゃる方にとってはね、いやそんなこと今思われへんわ、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、でもね、
うんうんうん、でもなんか終わったらやったなっていう、うん、終わった直後は無理ですよ。
そうですね、
は
い、うんうん、しばらくするとね、
そうですね、
なんかあの面白かったこととか思い出しますね、私も母のことでいろいろあんなこと言ってはったなとか、
ね、そうそうそう、笑 いことだけね、
そうそうそう、うん、そうですよね、
はい、
はい、わかりました。じゃあ皆さんもねそういう風になれるように、今日お話しいただいた話ってすごく役に立ったんじゃないかなと思うんですよ。皆さんいろんな工夫をなさってる、
うん、
なんかね、あの嘘つくのは悪いことじゃないですよね。
そうです ね、あのその認知症の人が楽しいと思ってもらったら損でいいから、そのなんていうかな、その日その日を幸せに過ごしてほしい、
う
ん、
そ、はい、そう
そうそう、ね、お互いにね介護してる方も、そうそ
うですから、本人一人だけ、まあ、上野さんはまあ頑張られましたけれども、そういう施設の方とか、はい、あるいはケアマネージャーとよくよく相談してお話して、ね、は
い、そうですね、いい施設をね、あの見つけてもらって、
そうですね、
なんていうかな、みんなで介護していく、うん、家族だけじゃなくって、
うんうん、
この施設の人とか社会の人とか、はい、みんなでこう支えていくのがいいなと。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、介護ケセラセラのコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から上野由美さんにお越しいただいてお話を伺いました。上野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。